聖書を拝読いたします。今夜与えられた聖書は新約聖書マタイによる福音書第23章34節から39節です。私の聖書だと新約聖書46ページです。マタイによる福音書23章34節から39節。だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し、十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害する。こうして正しい人アベルの力、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカルヤの地に至るまで、地上に流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。はっきり言っておく、これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくる。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今からのち決して私を見ることがない。主の悲しみと題して、使徒久子先生に説教していただきます。
ただいまマタイによる福音書23章34節から39節をご一緒にお聞きしました。34節をもう一度読みします。だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し、十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害する。ここで私とおっしゃるのは主イエスそのお方ですが、あなたたちと言われるのは誰のことでしょうか。あなたたちは私が使わしたものを殺したと言われています。で、今日の箇所の前を見てみますと、23章1節に、それからイエスは群衆と弟子たちにお話になったとあるので、ユダヤの人々と主の弟子たちとに対してお語りになった言葉だということになります。けれども同時に23章の13節以下からは、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だという言葉が続きますので、主が語りかけておられる中に律法学者たちとファリサイ派の人々も含まれるというわけです。そしてまたこの御言葉が今時を経て私たちのもとにも届けられているということは、ここで主があなたたちとお語りになる人たちの中に私たちも入っているということになります。けれども私たちはすぐに納得することは難しいと思います。私たちは主イエスがお使わしになった預言者、知者、学者のあるものを殺し、十字架につけ、鞭で打ち、町から町へと追い回して迫害することなどしていないと思うからです。そしてこの思いは当時のユダヤの人々も似たような形で持っていたのではないかと想像されます。自分たちはそのようなことはしていない。でさらに35節には34節以上に受け止めにくい言葉が語られます。こうして正しい人アベルの力、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカルヤの地に至るまで、地上に流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。 旧約聖書の初めの書、創世記において、最初の殺人事件が記され、兄カインによって弟アベルが殺されます。この最初に殺されたアベルから、最後に殺されたと言われるゼカルヤに至るまで、流された正しい人の血の責任をあなたたちは負うというのです。当時のユダヤの人々にしても、また私たちにしても、到底納得できないと考えてしまいます。アベルやゼカルヤが生きていたのは、この当時の人々から見ればかなり昔のことです。そのアベルからゼカルヤまでの正しい人々の流した血について、ユダヤの人々も自分が直接手を下したわけではなかったことでしょうし、私たちもそれは同じです。しかしそれなら、主はなぜこんなことをおっしゃるのでしょうか。36節にははっきり言っておく、これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくるとあります。主は直接この言葉を聞いている目の前にいる人たちが、使わされた人々を直接殺したり迫害したりしていたわけではないことを承知しておられます。その上であえて、正しい人が流した、正しい人の流した血の責任はすべてあなたたちに降りかかってくるとおっしゃいます。一体主イエスがお使わしになった預言者、知者、正しい人たちを迫害したり亡き者にしたりするとは、どういうことを語っておられるのでしょうか。ここで預言者、知者、学者と言われる人たちは、神の言葉を取り継ぐ人たちのことを表しています。このような人たちを拒否するということは、神の言葉を拒否することにつながります。あなたたちは神の言葉、神がお語りになられること、そしてひいては神そのお方を拒否しているのではないか。神の言葉を拒否する、迫害する、鞭で打つ、十字架につけ殺してしまう、これがユダヤの人々の歴史において起こってきていること、そしてそれは今の時代においても全人類の歴史においても起こっていること、あなたたちはそういう中に生きているのではないかと、主はそのようにお語りになっておられます。そういう私たちの抱える罪、すべての人間がいつの時代においても抱えている罪とはどういうものなのか、主は偽善ということをお語りになりました。23章の初めの方からそれが具体的に語られていました。例えば、人々にはたくさんの律法の教えを守るように求めながら、自分はそれを追おうとしないとか、自分が信仰深いことを人に見せびらかそうとするとか、人に認めてもらおうと努力し、神に憐れみを求めることを忘れてしまうとか、隣人愛に心を向けることなく、自分は神に従う信仰深いものだと誇る、心の内側に罪を抱えているにもかかわらず、外側を信仰深いもののように飾り立てる、そうして神の言葉に真に耳を傾けることをしない、神を無視している、自分本位、自己本位の人々の姿、そして私たちの姿が描き出されていました。あなたたちは罪の中にいる、全人類の歴史において罪は重なり続け、あなた自身も罪の中に沈み込んでいる。主イエスは私たちの罪の姿をこの箇所で表しておられます。私たちは神に作られたものでありながら、なぜ 神のもとから離れ、神なきものとして生きようとしてしまうのでしょうか。なぜ神に憐れみを求めるのではなくて、自分の思いを優先し、罪の中、悪の中、そして死の中にとどまってしまうものなのでしょうか。で、今日の箇所の前ですが、21章の33節以下に、ブドウ園と農夫の例えが記されていました。42ページです。この例え話によれば、主人によってブドウ園の管理、収穫をするように任された農夫たちが、収穫の時、収穫を得ようと主人が使わしたしもべたちを次々に殺していくとなっています。送ったものを殺されてしまうにもかかわらず、諦めることなくしもべたちを送り続ける主人、神の姿を表していますが、その主人はついに自分の息子を送りますが、農夫たちはブドウ園を主人の手から奪い取ろうと話し合い、息子も殺してしまった。これは跡取りだ、殺して彼の相続財産を我々のものにしようと38節にあります。何とも暗い、救いの見えない人々の罪ある姿を描き出すお話です。そしてこの例え話で殺されてしまったのは御子イエス・キリストのことを示していますので、この話の通り主イエス・キリストは人々の罪のため十字架へと送られ、こうして人々から捨てられる神の子となられたのでした。神が人間に与えてくださった美しい世界は、人間がそれを神の手から奪おうとするようなあり方によって破壊され、御子は十字架で死なれ、神のご支配はそこで敗北したように見えたのでした。けれども21章42節にありますように、家を建てるものの捨てた石、これが隅のお屋敷となったと。その言葉の通り、神の御子主イエスの十字架は私たちの救いの礎となったのでした。この出来事を表すために、今日の箇所で主イエスは慰め深い例えをお語りになります。23章の37節です。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。面取りがひなを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。神の都、エルサレム。そのエルサレム、エルサレムという呼びかけは、そこに住む人たち、また神のもとに招かれる人たちのことを例えています。人々は、そして私たちすべてのものは、神のもとから使わされた人々を、またその人たちが語る神の言葉を、さらには神ご自身を殺してしまうようなものです。その私たちは、私たちを主が何度も集めようとなさいました。面取りがひなを羽の下に集めるように何度も集めようとした。けれども人々はそれに応えようとしなかったと主は嘆いておられます。聖書の中には、神を大きな翼を持つ鳥に例えて、その翼を持ってヒナ、すなわち人間を覆い守られる様子が何回か出てきます。イスラエルの人たちは面取りにヒナが守られる様子を、神が人を救おうと招いてくださっているというイメージとして受け取りました。 特に詩編には何度も三翼の影に人々を宿らせかくまってくださるという情景が描かれています。詩編17編8節には、瞳のように私を守り、あなたの翼の影に隠してくださいとありますし、詩編91編4節には、神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださるとあります。このように神がその翼を持って民をかくまい、かばい、守る。そして今日の箇所では御子主イエスご自身が、私は面取りがひなを羽の下に集めるようにあなたたちを集めようとしたとおっしゃっておられます。主はここで集めるという言葉を使っておられます。私はあなた方を面取りがひなを羽の下に集めるように集めようとした。つまり私たち人間は主イエスキリストが広げてくださっている羽、翼の下に呼び集められているということです。それは今まさにこの礼拝に、また教会に集められ礼拝をしているこのところに起こっている事柄です。私たちは今主イエスキリストの羽の下にかくまわれて、共に危険から守られ、温められ安心させていただいています。主イエスキリストは私たちを教会へと招き、礼拝へと招き、あらゆる誘惑危険から守ると同時に、その羽の下で身を寄せる人々を保護し、安心して育っていくように命を育んでくださり、大切に育ててくださいます。教会は私たちを覆ってくださる神の羽、キリストの翼です。賛美歌の262番に、十字架のもとぞ意図やすけき、神の義と愛の会えるところ、嵐吹く時の岩尾の影、荒れ野の中なる我が隠れ家という歌詞があります。十字架のもとこそが私たちの隠れ家であり、嵐吹く時、荒れ野を行く時の逃れ場であるという歌詞です。十字架がキリストの羽、キリストの翼であり、それが私たちを覆い、守り、育んでくださいます。私たちは主の十字架の出来事によってすべての罪を許され、贖われ、復活によって新しい命をいただいて生きていくようにと招いていただいています。十字架の影にかくまわれ、キリストの羽のもとに集められた私たちは、39節にあるように、主の名によって来られる方に祝福があるようにと賛美の声を上げるようになります。面取りの羽のもとに優しく、しかし確かにかくまわれたひなたちは、安心してその時を過ごすことができます。けれどもそのひなたちは母親の羽のもとにいて、自分たちが温められていることに満足しているだけではありません。かくまわれ安心して生きることを許されたひなたちは、十分保護を受け、守られ支えられた後、徐々に成長し、やがては母親の翼の下を出ていくことになります。そうして自分が自分の翼を持ってひなを覆い、守るようになります。私たち自身は神が御翼を持って私たちをかくまってくださるほどに、キリストがその羽の下にひなを集めてくださり、十字架の犠牲をもって守り抜いてくださるほどに、ひなをかくまい守ることができるかどうかは分かりません。むしろそんなことは難しいと言った方が正確かもしれません。けれどもそれでも私たちは御翼に守られ、その下に集められ、 神の限りない愛を知らされた一人一人であり、教会の群れであるのですから、自分たちが宿っているこの翼のもとに、一人でも多くの方をお招きし、共にかくまわれ、共に温められ、共に安心し、共に賛美の声を上げ、共に礼拝することを許されるよう願いたいと思うのです。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。アドベント第3週を迎えて、この夕べ共に礼拝を捧げする幸いに預からせていただき、感謝いたします。偽善の罪から御神を神として賛美申し上げることができない罪から逃れられない私たちを十字架の翼で覆ってくださり、あがなってくださり、新しい命へと招いてくださって感謝いたします。神の大きな翼が私たちだけでなく全世界を覆って全ての方たちを守っています。その御翼の中で全ての人たちがかくまわれ、守られ、支えられ続けていきますように心から願います。クリスマスへ向かう一週間を歩み始めます。御子イエス・キリストのもとに全ての人たちが招かれて歩むことを許されますように、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。